おはようございます。有吉屋さんの行きします。今日もね、子どもたちの賛美を聞いて、本当に見てなんか元気が与えられましたね。いつもああいう賛美を聞くたびごとになんか5歳ぐらいずつ若返っている気がします。皆さんはいかがでしょうか、ね。まだまだ意味はまだ十分分かってないのか分かりませんけれどね、でもね、きっと神様がこれからも導いてくださいます。はい、今日も御言葉を取り付かさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。祈りのうちに、今日は、今日からですね、私は、ローマ人の手紙をですね、この礼拝でご一緒に主から御言葉から示していただきたいと願っております。昨年は、クリスマス前まではですね、ちょうどエペソ人の手紙を少しずつね、本当に味わって、一緒に主を礼拝いたしました。その後クリスマスがあり、また年末年始がありまして、ちょうど区切りの良い時に私は改めてですね、このローマ人の手紙、とても素晴らしい神様の言葉ですので、私たちの信仰のある意味で基本というんでしょうかね、信仰のこういろはというんでしょうか、救いのいろは基本をですね、もう一度この教えてくれる素晴らしい書ですので、もう一度私たちの信仰の原点に立ち返る、そんな気持ちで神様がどんな素晴らしい救いのご計画を用意しておられるか、このローマ人の手紙から本当にご一緒に学びたい、励ましを祝福をいただきたい、そんな思いでローマ人の手紙を今日から読ませていただきたいと思っております。それじゃあ一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日も本当に主の恵み、主の憐れみによってここに、おらせていただき、主と主にある兄弟姉妹、あなたを慕い求める方々とご一緒に今日もあなたを礼拝できます。この際本当にありがとうございます。どうぞ御言葉を通して、聖霊様どうぞあなたが今日も私たちに大切なこと、私たちが本当にわきまえるべきこと、本当にしっかりと立つべきところをどうぞお示しくださいますよ。そして私たちも心からあなたをますます愛し、主を愛し、主を本当に心から褒めたたえるものとして歩んでいきたく願います。どうぞ主の御名が上がれます、主の栄光が現れますように、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日もご用意させていただいた資料に、今日は表裏あるんですけれども、この裏面の方にですね、このローマ人の手紙ってどういう手紙ですか、書ですかっていうことをですね、書いてありますので、まずその辺のところをですね、皆さんで確認していただければと思います。新約聖書のこのローマ人の手紙、短くローマ書とかですね、そんな風にいろいろ読んだりもしますけれども、このローマはもちろんこの土地の町の名前なんですね。資料に従ってちょっとこのローマ人の手紙をご説明をさせていただきます。著者は誰が書いたか、使徒パウロということを自ら名乗ってますので、もうこれ以外は考えられないだろうと、いろいろね、疑いを挟むそういう人たちもいますけれども、ことごとくでもやっぱりパウロだっていうのが大方の理解ですね。それから2番目は執筆場所と年代、手紙ですからいつどこで書かれたか、誰が書いたか、誰が書いたかはパウロですね。でパウロがこの手紙を書いた時、ガイオというやはりクリスチャンでとても親しい同僚の方がいらっしゃって、でそのガイオという名前がこの16章の23節に出てきますが、コリント第一の手紙の1章の14節に出てくるガイオ、この人ともし同じ人だとするならば、コリントにいるそのガイオ、このガイオとの出会いの中で、またコリントで書いたことになりますということで、いろいろ推測するわけですね。ですからコリントで多分書いたのであろう。そうすると年代もだんだんこう割り出していけて、紀元56年頃に書かれたのであろう。いろんな説はありますけれども、しかしこの説が一番有力だと私は考えます。さて手紙ですけれども、どういう事情で書かれたのか、 この3番目の執筆事情のところもちょっとチェックしてはいいですね。使徒パウロは3度4度と伝道旅行に出かけましたが、その3度目の伝道旅行の時、コリントを訪問いたしまして、そこで冬を過ごした。まあ、これは使徒の働きの記述で、分かりますが、そしてそのコリントでは、信仰に導かれてバプテスマを受けたガイオという人の家に泊まったというわけです。滞在したわけです。とても温かいもてなしを受けました。まあ、そんなことがコリントローマ書のこの16章23節とか、第一コリントの手紙にも書いてあります。で、当時、ローマという町ですね、右下にあの地図、白い地図ですので、全然マーク打ってありません、わかりませんけど、大体わかりますかね、真ん中より左側に長い、こう、長靴のね、ブーツのような、この、半島ですよね。まあ、ご存知の、イタリアですけど、イタリアの、だいぶ左、もうですから、左上の方ですね、もう角っこからちょっと下行ったところ、そのあたりが、ローマということになりますけれど。まあ、ちなみにですね、ぜひ関心があれば、この後、ローマとか、コリント、どこにあるのか、まあ、それから、アカヤ、ガラティア、どこにあるのか、もし、パッと書ける人は、もう、結構、進学校の試験に合格すると思いますよ。ね、どうぞ、興味を持って、地図、ね、調べて学んでいただければと思うんですが、はい、余談ですが、まあ、とにかくそんなローマに、対してですね、ローマの町はとてもたくさんのクリスチャンがいたんですけれども、町には世界のあらゆる思想と宗教が流れ込み、複雑に渦巻いていたため、多くのグループに分かれ、複雑な問題を抱えていたと、ローマのクリスチャンたちはですね。まあ、もともとペンテコステの出来事以後、福音を聞いて救いに導かれたクリスチャンたちが、自分たちの住んでいる町、ローマに帰っていって、そこで教会ができたというわけですから。まあ、パウロ自身まだ行ってないんですけれども、あ、ローマにもいるクリスチャンたちはそういう様子ですかということをですね、聞いて、あ、これは何かこう、お手紙を書く必要があるなと使徒パウロはこう感じたわけなんですね。で、そんな状況の下で正しく対処し、まあ、様々な問題がある、またグループがいろいろ分かれたりしてですね、本当に信仰の基本というものがなんかこう分からなくなってしまったり混乱したり、そういう状況にあるローマのクリスチャンたちのためにですね、健全なクリスチャンとして成長するためにはキリスト教の福音を体系的にですね、順序を追ってちゃんと筋道を立てて説明する、教える、そういう必要があると使徒パウロはこう感じました。で、またそれをですね、感じてながらも誰もが感じてたんでしょうけれども、使徒パウロはですね、パウロ先生は本当にこれは私がこう示されることがあるのでということで、まあ、でローマに行きたいんですけれども、励ましたいんですけれども、だけど一方ではこの、マケドニアとアカヤ地方、この地図でいきますと真ん中右側のところですね、まあ、今でいういわゆるギリシャの、この大陸の方なんですけれども、そのあたりのですね、地域のクリスチャンたちが、なんとこの地図にはないもっと右端の方のエルサレムの教会が、クリスチャンみんな飢饉とかでもう貧しい、経済的に厳しい、じゃあなんとかしていろいろお金や食べ物やいろんなものをね、支援をしたいという、そういう動きがあって、パウロさん、パウロ先生、ぜひこれを届けてほしいんですけど、とこういうこう、その要をこう使徒パウロは受けたわけなんですね。まあ、だけどローマにも行きたいんだけど、まあ、そういうこう別れる心の中で、じゃあ分かりましたということで、一緒にいるそのガイオさんにですね、じゃあ私手紙書きますので、口で言いますので、あなた書いていただいて、そしてその手紙を渡していただけませんかと、まあ、郵便なんかないような時代ですので、そばにいましたそのガイオはですね、分かりました、じゃあどうぞパウロ先生を話してください。そばでガイオはその筆記ですね、口述筆記、口で話すその言葉を彼はひたすらしっかりと間違いなく一言一句ですね、文字にしたためて、そしてその手紙を、まあ、折しもですね、この、コリントにいらっしゃったフィーベというコリント教会の、まあ、女性執事、 あるいはまた、牧師夫人かもわかりませんが、とにかく女性でとても大切な働きを教会でしておいでのフィーベさんが、なんかローマの方に行く用事があるらしいよということで、じゃあこの手紙お願いしますねということで託して、それで、ローマの方にこう届けたという背景なんですね。分かっていただいたでしょうか。まあ、いろんな必要があって、この手紙が書かれました。それら一つ一つのことは、手紙の内容をよく読んでみると、あ、そうか、こういうことがあったんだとか、こういう必要があったんだ、パウロがどんなにそのことを覚えて、この手紙を書いたかなってことがよく分かります。はい。まあ、そんな背景で、ですからこのローマ人への手紙に書かれましたので、ローマ人への手紙、あるいはローマの人々への手紙、こういうもうタイトルそのものがそういうものになっていますね。16章までありますけれども、じゃあ何が一番のポイントかなっていうと、まあこれはいろいろ人によって選び方がありますけれども、まあ一つの選びは、選び方はこのローマ人への手紙の1章17節が、これが一番このローマ書の一番キーワードかなというにも言えるかと思います。さて、使徒パウロの手紙もやっぱそれぞれ特色があるんですが、そのこともちょっと、覚えていただければと思います。特色の一番は、本書はパウロ書簡の代表的なもので、使徒パウロはこの新約聖書の中に残っていますのは13通残っているんですね。実際はもっと書いているんですけれども、後の手紙はもうどっかなくなってしまっていますので、残っているのは13通ですけど、その13通の手紙の中の代表的なもの、特に教理ですね、救いの教えの、そのようなこう教理がに重点が置かれて、論理的、体系的、論文のような性格が強い、まあ、手紙形式ですけれど、非常に整った優れた文章、また非常に整ったこう、順をちゃんと踏んでですね、書かれた非常に価値ある素晴らしいこう書であるということですね。また2番目は、取り扱われている教理は自然による啓示、まあ、内容的なことですね。それが1章の19から20とか、罪の普遍性、あるいは義人、信仰、キリストとの現在、キリストとの位置、それから成果、神の選びなどなど、本当に大切なんですね。私たちの信仰の一番こう基礎となるようなところが、このローマ人の手紙の中にもう宝石箱のようにね、本当に次から次へと書かれてある書なんですね。それも大事な特徴の一つです。それから今一つはガラテア書と同様、パウロの重要な思想である信仰義人、人は信じることによって、イエス・キリストは神の言葉を信じることによって救われるのだ、罪許されるのだ、行いによるのではない、もう私たちはとうにも知っている、しっかりと立っているその信仰義人というのを、このガラテア書と同様、使徒パウロはこのローマ人への手紙の中で非常に大切なこととして書いております。はい。まあ、こんなことなどなどで、このローマ人の手紙が本当に素晴らしい書であるということをですね、覚えていただければと思います。今までの歴代の教会の指導者たち、あるいは聖書学者たちは、このローマ人のこと、手紙のことをですね、いろいろと、評価しているんですけれども、例えばですね、このルターなどはですね、本当にこの私たちが学ぶべき大事な神様の普遍のこの計画というもの、それはこのローマ人の手紙の中にもう如実にですね、はっきりと書かれてある。もう全てのクリスチャンたちがしっかりと読み学び覚えるべき、そのような書であるとか、まあいろんな方々がこのローマ人の手紙がどんなに大切な書であるかということをいろいろこう言っています。まあそういうことをこう引くまでもなく、私たちもまたこのローマ書から本当に多くの恵みをいただいております。まあ、そんな今日、背景を思いながら、私は今日からこのローマ人の手紙を少しずつ、もう何ヶ月かかるか分かりませんけれども、本当に示されるところをですね、丁寧に大切に神の御言葉を味わい、またそこから解き明かしさせていただきたいと思っております。 はい、ちょっと前置きになりましたけれども、そんなことで今日はこのローマ人の手紙の一章のまず書き出しの一節から七節までの文章を先ほど朗読をしていただきました。手紙形式ですから当然のことながら、私から誰々さんへとか季節の挨拶とか、まあ、そういったことがこの手紙の形式になっておりますよね。そのお配りしました資料の右半分は、アウトライン、何章の何節から何節まではだいたいこういうことが書いてあるかなっていう、どなたかがまとめられたそういうこう、公害アウトラインなんですね。読んでてここは一体何を言ってるのかなとか、全体の16章の中で今どういうところをこう読んでるのかなとか、時々、まあ、道に迷うようなことがありますので、その時にはこういったものなどを見ていただいたら、あ、今はこういうことを言ってる、そういう中のこの御言葉なんだなっていうと、まあ、より深く分かっていただけるかなと思っております。まあ、そんなことでこれでいきますと、早速見ますと、一章の一節から七節は挨拶ね、今日読んでいただいたことはこのローマ人の手紙の挨拶の部分を今日読んでいただきました。まあ、たかが挨拶ですけれど、しかし読むほどここにとても大切なことを私は今日も示され、お伝えさせていただきたいと思っております。早速本文をご一緒に見ていただきます。ローマ人への手紙の一章の一節、神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。その後ですね、棒線が引っ張って2節から、この棒線からの中はずっといくと、なんと6節の2行目まで続くわけですね。つまり、6節の棒線の後、このパウロからということで、まあ、あの挨拶の言葉が続くんですが、人パウロの手紙の特徴ですけど、時々一言一言にすごくね、あの丁寧に説明を人パウロは加えます。これは人パウロのパウロ書簡の特徴でもあるんですけれども、ここなんかも本当にですね、でもやっぱりその必要があるからこそ、人パウロ先生はこのようなことを書いているんですよね。ですけど、まあ、この1節から7節までを見ますと、要は何が書いてあるかって、やっぱりこれは挨拶ですね。自らの自己紹介をしているわけですよね。自己紹介、話変わりますけれど、私もあの桑名教会の合唱させていただくようになって名刺を作りました。どんな名刺がいいかなとかね、インターネットなどでいろんなイラスト、フリーイラストだとかそんなもの、まあ、それでまあ私なりに小さなものを作りましたけれども、もしですね、使徒パウロ先生からですね、ちょっと名刺を作っていただきたいんだろうだったとかね、もしそのように頼まれたら、どんな名刺を作ればいいかなと私はこう思うんですが、まあ簡単にですね、私はこんな名刺をですね、これは私の名刺、小さいですけど、はい、これはどちらでも何でもなんですけど、要は使徒パウロはですね、私はまあ、パウロ先生からご依頼をいただいたらですね、まあ、こんなんどうでしょうかということでお見せしたいなと思ってますね。名刺ですから、もちろんまず名前ですよね。大きな字でパウロ。ところが実はパウロは別名もあるわけですね。別名はクリスチャンの方もよくご存知のこうサウロという、まあ、ユダヤ人向けの言葉。それにつけて、でもこのところでは、パウロ先生は自らのことをまずパウロという名前で自らを紹介しています。パウロというのは、まあ、このどちらかというとこうギリシャ人なんかにも非常に分かりやすいそういう意味の、いわば国際当時の時代で世界的に通じるような分かりやすい、まあ、そういう言葉をパウロ先生は選んだんですね。皆さんもどうでしょう、私たちどこか外国行けば、私なんぞもふわって言ってもですね、 My name is ふわってふわとかね、なんかなかなか分かってもらえないですよね。あるクリスチャンはあの自分で勝手にね、聖書の中のそうだな、あのペテロの名前がいいかなとか言ってピーターとか言いました。I'm Peter って言ったら、 Oh, you're Peter って言ってすぐうまくいくわけですね。何年か前にインドの神学校に行きましたら、インドの熱心なクリスチャンたちが集まる神学校ですね。私も自己紹介しましたけども、学生の方々もみんなですね、 親しく声をかけていただいて自己紹介をしてくださいました。聞いたらこちらの方は、ん？モーセ、あれモーセ、こちらの方聞いたらアブラハムと、それからギデオンと下々した、エゼキエルもいたし、エレミアもいたし、もう旧約聖書の名前がいっぱいでしてね。まあ、でもおかげさまであれから何年も経ってもよく顔は忘れてしまいましたけど名前は覚えました。まあ、きっとインドのねご自分たちのその元々の名前を言ったんじゃなかなか分かりにくいでしょうから、まあ、きっとそういうことで、クリスチャンネームとして聖書のそうそうたるね旧約聖書神もうそうそうたるヘブル書の11章のようなですねいろんな名前を私はこう見て非常に印象深かったんですけど、まあ、使徒パウロもやっぱり目的があって、やっぱりギリシャ人ユダヤ人だけではなくて世界のどんな人にもすぐ分かってほしい、知ってほしい、私というものがどういうものかっていう、そういう意味で使徒パウロは、パウロ先生はあえてサウロというユダヤ人にどちらかといえば、通じやすい名前よりももっと国際的に通じやすいパウロという名前を彼は用いているんですね。そして今の一節二節あたりのところを見ますと、こう書いてありましたよね。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロということですから、じゃあなんかこう肩書きイメージでしたらですね、まあこの教会の牧師だとかなんとかだとかいうね会社であれば何々社長とか課長とか、まあ、そういうことつくのと同じようにどういう肩書きを作ればいいのかなと私は思いまして、まあ、この2つのことをですねこう挙げているんですね。一つは使徒、これも一般的にはなかなか分かりにくい言葉だと思うんですけれど、この使徒と日本語に訳されている言葉アポストロスっていうのは使わされたもの、それからメッセージを、大切なことを人々にお伝えするメッセンジャー、そういう意味の、まあ、言葉なんですね。しかし誰でも使徒というわけではなくて、パウロ先生はこれを神様からイエス様から私はこのことをいただいた、まあ、そういうことで自らの身分をこう明らかにするときにこのことを伝えています。そして同時にですね、このキリストのしもべとも、この一章の一節のところで使徒パウロは自己紹介をしているんですね。きっと私が作ったこの名刺ですね、案ですけど、パウロさん、パウロ先生、こんなんでどうですかってこう聞いたらどうしたらかなと思うんですけど、ひょっとしたらですね、フォアさん、この言葉、まあこれでいいけれど、この言葉小さくていいよとかね、なんかおっしゃるかなと思いました。でも私はですね、このしもべっていう言葉がね本当に大切な鍵の言葉だと思います。しもべ、別の言葉で言えば召使いですね。本当に卑しいですね、この汚い、誰もがやりたがらない、もうそういう仕事 をする、それをがこのしもべという言葉であります。まあ、英語ではサーバントとかいう言葉になりますが、まあ、日本語で訳せば召使いとか雇い人とか下男とか家来とか、まあ、とにかく、本当に身分の低い、もうそんなこう綺麗な大事な仕事をする人ではない。でも使徒パウロはですね、この言葉を本当に自分自らを紹介しようとするならいつもこのことを気にしてたんですね。私はしもべですとはっきりとどこでも誰のところでもどんなところでも使徒パウロは自らをキリストのしもべと本当に誇りを持って語っています。実際パウロという方はどういう方か、このローマ人の手紙だけでなくて他のそのパウロ書簡やまた人の働きなどを見ますと、時には使徒パウロは、まあ、こういうとこだから申し上げますけどということで自分自身の紹介をしているんですね。それによりますと使徒パウロという方は素晴らしい家柄、もう高学歴、また本当に信仰のですね優れたそういう人だということが言えます。例えば 彼自身はこのタルソという町地域の出身です。まあ、きっと、まあ、今の私たち行けばですね、どこになるんでしょうね、私どこどこの生まれです、まあ、私長く関西におりましたけれど、お住まいどちらですか、芦屋ですっていうと、芦屋、あそこですかとかね、お近くの電車は何線ですかとか、まあ、私はあの阪神電車なんですけれど、いや私は住まいはあの阪急ですって言うとね、あの、まあ、分かる方は分かりたいと思うんだけど、あそうですか、なんか高学歴高収入、もう本当にそういう方々が住む地域が町が通ってる、まあ、どちらかというと路線かな、まあ、そうでないところも走ってますけれどもね、まあ、とにかく、まあ、その時代その地域の人たちにすれば、タルソ出身ですって言ったら、あの方タルソだってよとかいう、そんな感じですよね。また使徒パウロは自らですね、私はユダヤ人ですとも言ってるんですね。ユダヤ人、これもいろんな評価があるでしょうけれども、やはり当時の人々から見れば、特にユダヤ人たちの中であれば、彼は生粋のユダヤ人だ、本当にそのことを誇りを持って自らをこう自己紹介している、まあ、そういうこともこう私はとても感じたい、覚えたいことですね。でしかもまた経歴を話す中で、使徒パウロは、私はガマリエルという先生のもとで学びました、また厳格なですね宗教教育も受けました。私が属するグループは、前に属しておりましたのはユダヤ教のパリサイ派というグループにおりました。もう聞く人は、分かる人はそれだけ聞いて、ガマリエル先生が、ガマリエル先生の中で学ばれた、まあ、日本で言えばもうそれこそね、まあ、東大が一番かどうか分かりませんけれど、もう東大をもう優秀でもう卒業された、東大、あの人東大だというようなことですよね。また誰々先生のもとでいろいろ修士号博士号を学びましたと言ったら、はあそうですか、まあそんな感じの言葉ですよね。しかも宗教教育においては、彼は、遠慮なく、私は本当に熱心な、もう誰ともにも負けないぐらい熱心なユダヤ教のパリサイ派に属しておりました、まあ、これがあの言ってみれば使徒パウロの本当 の, あの経歴ですよね。もし名刺の裏にですね、私どこどこ経歴を書くった、私タルソ出身ユダヤ人、ガマリエル門下で学ぶ、また、元ユダヤ教のパリサイ派、こんな風に書いたらですね、それ見ただけで、おーと、もうこの名刺はちょっとあの大事に取っておかなきゃいけないぐらいでしょうか。まあとにかくそれぐらいのですね、使徒パウロですけれど、しかしでも使徒パウロがいつも愛し、いつも好んで自らを紹介していたのは、キリストのしもべ、これです、私はどんな経歴、どんな生まれ育ちであったにしても、私は本当にイエス・キリストにあって救われて、そして本当に、導かれて、今素晴らしい祝福の中にあって、そしてキリストに仕える、私は下男のようなものです、まあこういうことをですね、使徒パウロは自らの名刺の中にはっきり書いてほしい、私はそんなふうにこう読みながらこう思いました。さてさて、もっとこの使徒パウロの言葉には説明がつくのですね、神の福音のために選び分けられ、この文字は福音とは何か、もう言うまでもない良き知らせですね、グッドニュースです。罪と滅びの中で死んでいた私たちが本当に救われる、この福音によって私たちは、民族がどうであれ、生まれ育ちがどうであれ、学歴や職歴や経歴がどうであれ、そんなことは一切関係なしに、ただただイエス・キリストを信じ、罪許されて、罪を悔い改めて救われるならば、私たちは本当に神様の子、神の民となるわけですから、それがこの福音によって救われるわけですので、使徒パウロは、私はこの福音のために選ばれて、そして導かれたものです、そして人として召されたものです。またこの人は、先ほど申しました通り、 メッセージを伝える、届ける人、そして、キリスト、イエス・キリストのしもべ、しもべは本当にキリストにもう何もかも自分の権利はですね、もう主張せずに自分の権利、これから何をするか、どこ行くか、何もかも全てはもうご主人様にお任せする、これがしもべですから、そのような私はものですとはっきりとこう語っているんですね。私はこの人パウロのこのローマ書の手紙をこうまず冒頭のところを読みながら、人パウロの本当に信仰、パウロ先生がどんな気持ち、何をどのように信じているかっていうのは、このもう自己紹介の言葉で、この名刺を見るだけで、なんかこうだんだんだんだん分かってくるんですね。私のあの名刺もちょっとあの聖書と十字架のちょっとインターネットであのフリーイラストっていうのがありましたので入れましたけど、まあきっとパウロ先生もですね、あ、そうそう、これつけてください、十字架をつけてくださいとおっしゃるに違いないと思います。私が勝手につけました。ちょっとピカピカと光もこんな遊び心でやりましたが、でも使徒パウロの気持ちは本当にそれぐらい、私はこれなんですよ、このために私は選ばれました、私は導かれました、そういう私は、イエス様の良き知らせを届ける者、人ですというのがこの紹介なんですね。分かっていただけましたでしょうか。本当に私はこの言葉一言一言の中に素晴らしいこう励ましをいただきます。で、例によってそのパウロは非常に言葉一言一言をですね、大切に説明しています。例えばこの2節では、この福音ということがどういうものか、神がその預言者たちを通して、旧約のさまざまな預言者、神様の、ね、立てられた、御言葉を伝える人たちを通して、聖書において前から約束されたもので、御子に関すること、まあ少し利用産業の言葉ではありますけれど、福音とは何であるか、私たちはそのことをここからでも学ぶことができますね。福音は、この良い知らせは何が良い知らせなのか、それはイエス・キリストに関することなんですというのです。またこの御子という言葉を使いましたので、じゃあその御子もちょっとご説明しますということで、この3節ですね。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、まあ、このあたりはユダヤ人たちは多分に意識してですね、このような家系の中で、旧約聖書の中で、約束された、救い主だということを示しています。そして清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納の力によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリスト、はっきりとこの御子という言葉がどういうことか、どういう言葉か、誰のことを言っているのかということをこう説明しています。そしてまた今度イエス・キリストという言葉が出ましたので、また丁寧にですね、じゃあこのキリスト、キリストって何、誰とかいうことになりますので、この五節のところで、このキリストによって実は私たちは恵みと使徒の務めを受けたのです。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらす、こういう務めを私はこのイエス・キリストからいただいたんです、預かってるんです、受けてるんですというのだ。そしてそれだけでない、この6節のところには、この手紙を読んでくださる一人お一人に対して、皆さん、私たちもどうでしょうか、私たちも皆さん方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストにあって召された人々ですよねと、ここでこのようにこう念押しをしています。そして長々となりました、そのパウロから始まってその説明が終わり、こういう私パウロからローマにいらっしゃる全ての神に愛されている人々、そして召されたクリスチャンの方々へ、これがこの手紙のですね、ちょっと長いですけれども冒頭に来ている挨拶の言葉であります。さて今日の箇所はこのようなこう説明をさせていただきましたが、この中で私はもう一度ですね、こうじっくり味わってみるときに、覚えたい鍵の言葉が2つあるのです。それは1つは選びということと、それから召しという言葉なんですね。 もうお昼時ですので、飯というとご飯をそう考えるかも分かりませんが、ここで言う飯は、神様がイエス・キリストが私たちを一人一人お呼びになってくださる、そういう呼ばれるということですよね。かつてエリコの町で、主税人であったザーカイも、初めてイエス様にお会いした時の場面、よくご存知ですよね。人々が集まるので、自分もどんな人か、ちょっとでも見たい、そんな興味で、かき分けるんですけども、どうも背の高い人たちばかりに囲まれてしまって、ザーカイは結局木の上でイエス・キリストがそばをお通りになるのを待ちました。ようやくそのイエス様がそばを通りかかった時に、なんとザーカイからですね、イエス様、私ザーカイですけどとか、そんなことではなくて、初めてにもかかわらずイエス様はザーカイ、ザーカイと名前を呼んでくださったんですね。なんというとこう感動的な一つの場面でしょうか。イエス・キリストも実は私たち自身のこと何もかもご存知。私たちがどのような生活をしているか、どんな日々がどんなに辛い中をやっているか、またどんなにそういう大変な中で本当に耐えながら、お祈りしたり本当に頑張ったりしているか、私たちの涙も苦しみももちろんご存知の方が、私たち一人一人をですね、本当に名を呼んで、ふわかつみよ、とこんな感じでね、本当に呼ばれる、ているんだということを私たちは覚えたいのですね。今日の今週の御言葉は、この主語のところにも書かせていただいたんですけど、イザヤ書の43章の一節に、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる、恐れるのは私があなたをあがなったのだ。あがなったっていうのは、代価を払って買い取ってくださる、まあ、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって、私たちが受けるわければならなかった十字架の死をですね、あのような死を代わりに受けてくださって、そのおかげで私たちは罪を言い表し、イエス様を信じるだけでもう無罪放免とされて永遠の命をいただくわけですが、それをこのあがないと聖書は言いますが、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、なんと嬉しい温かいこう言葉を私たちはこう主からかけられているんでしょうか。ですから、私はキーワードの一つとして覚えたいことは、やっぱり私たちはイエス様に名を呼ばれて今があるということですよね。まあ、考えてみればそれは何かの時にチラシをもらったとか、誰かに誘われたとか、たまたまあんなことがあって教会に行ったとか、いろいろ出会いはあったかもしれません。でもいろんな人を通して、またいろんな機会を通して、いろんなこと状況を通して、とにかくでもその背後に導いてくださっているイエス・キリストが私たちを呼んでくださった、まあ、言うであればコールですね、呼ぶ、まさしくこのイエス様は私たちを本当に呼んでくださった、召してくださった、だから今がある、だから今ここにいるんだということを、私はもう一度覚えたいことなんですよね。私はかつてこう結核で入院しておりました時に、いろんな方々との出会いがありましたけれど、ある時私の信仰の先輩でもある一人の姉妹がですね、やはり私よりももっと重くて、もう本当に退院なんて とてもとてもおぼつかないような、そういう状況の中の姉妹がいらっしゃって、でも私のためにいつも励ましを与えてくださって祈ってくださった姉妹がある時ですね、フワちゃん、この世に偶然なんて一つもないよ、全てはこう神様のご計画の中に一つ一つが導かれているんだ、そういうことをですね聞いて、その時はなかなかすぐピンときませんでしたけど、でもだんだんだんだん後になって分かってきました、気がつきました。本当にそうですね。あれからもう50年も経ちますけれど、私は本当にはっきりと彼女が言ってくれたように、私自身の人生はやっぱり神様の何か私に分からない、もう本当に素晴らしいご計画の中に、あの病院結核になったことも、またあの病院に行ったことも、またあの方たちとも出会ったことも、一つ一つ全部一つ一つがうまく相働いてですね、 そしてだんだんだんだん導かれて、そして今があるということを思います。ですから私は本当にこの召しっていうのは間違いのないこと、ただ私たちにはその時私たちには分かりませんけれど、時の流れの中でだんだんだんだん、あ、やっぱりあんなことがあったのも実はこのためだったんだ、あそこでああいうことがあったのも実はあの方とお会いするためだったんだとか、そしてこういうこともためだ、なんか一つ一つ点がつながっていくんですね。神様の召し、別の言葉で言えばこう導きですけれど、神の導きは本当にですね、そのようにその時は分からないかも分かりませんけれど、素晴らしい祝福、エレミア書にあるようにあなた方にその平安を与え、希望と将来を与える、そういうご計画の中で私たちのいろんな出来事、時には辛いことも時には悲しいことも、なんでこんなことを神様は許されるんですか、あなたに一生懸命やってるのになんで、というようなことも実は後になれば一つ一つつながって、つながって今があると私はこう思うのですね。私たちはイエス様に会ってですね、本当に一人一人私たちの名を呼んでくださって、そしていろいろあっていろんなところを通って、そして今ここにいます。私ももう2年前までは桑名に越して礼拝でご一緒にさせていただくなんて夢にも思ってもらえませんですね。ですから明日は分かりませんし、5年後10年後は分かりません。でもはっきり言えることは、主は私たちを一番本当にですね、祝福のために一人一人を導いておってくださいます。神の召し、神様の導きは本当に豊かな豊かな祝福の導きだということを覚えたいのですね。もう一つの鍵の言葉は選びです。まあ、召しと選びとよく似たようなことですけど、選びは文字通りですね、その中にこう選ぶわけですね。いろいろな中にあるか中にあって、本当に私たちを選んでくださいます。召しの言葉とよく似ていることですけれど、でもやはりはっきりとこのところにですね、この選びっていう言葉をこう書かれてありますよね。使徒パウロは、自分自身がどうして、使徒となったのか、どうしてこの今の働きについているのか、しばし振り返ってみれば、過去のいろんな出会いや出来事や事件や何やかんや、辛かったこと、悲しかったこと、予期しないこと、それら一つがうまくつながって、あ、私は召されてるんだ、私は選ばれてるんだと本当に心の底から確信して、そしてまた現実があり、これからの未来を見据えているわけですね。私たちも同様だと聖書はパウロは私たちに言うのですね。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された、また選ばれた一人一人だ。今日こうして私たちがご一緒できているというのも、神様の何か不思議な、もっともっと今わからない将来の大きなご計画のための一つであると私は思うのですね。まあ別のところで、中国の言葉でしょうか、一期一会とかいう言葉がありますよね。出会いってでも本当にそう考えてみると大事にしたいものですよね。いつまでこう私たちは一緒にいられるか分かりません。本当に神様の大きなご計画の中で私たちは散らされるかも分かりませんし、でもどこにあっても私たちは今日この瞬間共に礼拝できたということは、私たちのこの人生の中でとっても素晴らしい恵み祝福であると私は思います。またこの召しとか選びということを考えますときに、私はまたその様々なことのためにこう召されているわけですから、その神様、じゃあ私に何を期待しておいででしょうか、私に何をせよとあなたは願っていらっしゃるんでしょうか、まあ、そういうこともこう考えられるのですね。まあ、クリスチャンたちの間ではもちろん私たちよく証明とかいう言葉を聞くと、まあ、あの人はもう仕事を辞めて、牧師や宣教師やそういうフルタイムの働き人になることをこう願ってですね、いるというような言葉に使いますが、もちろんそれも証明ですよね。でも考えてみれば、将来牧師になるか宣教師になるか、それだけが証明ではないのです。 神が私たちのために用意してくださった計画はもっともっとダイナミックな、もっともっと素晴らしい祝福に満ちた、チャレンジに満ちたものですよね。教会に、私たちはいろんな教会の奉仕をですね、本当に兄弟姉妹たちが主にやって熱心に、やっていただいていることを私は本当にこう励まされております。感謝です。これでも総会をいたしまして、新しい22年の、の役割などですね、そんなことを皆さんでご一緒に確認をさせていただきましたが、本当にですね、小さな文字一言でも、そんな奉仕も、でも大切な大切な神様から託されて委ねられて、本当に忠実にやってくださっているご奉仕ですので、私は本当に素晴らしいことだと思うのですね。現実は、いや頼まれたから断れなくてなった方もいらっしゃるでしょう。もう私はなりたくなかったんだけど、誰でもする人がないから、してるんですっていうこともあるかもしれません。でも私はそれらの言葉や出会いや手続きや、それらをはるかに超えた、もっともっとはるかに超えた神様のご計画の中に、ひょっとして私はこの人のために召されたのか、導かれてるのか、そのようにこう受け止めることが私は大事ではないかな、そう思うのですね。与えられたご奉仕、量とか信徒さんはみんな違いますけれど、でも神と神の教会のために使えるという奉仕という意味においては、どの奉仕が尊くて、どの奉仕がつまらない奉仕なんてことは一切ありません。何もできてません。ただお祈りだけさせていただきますという方もいらっしゃいますけど、お祈りもまた素晴らしいね、奉仕だと私は思うのですね。また何ができなくても、あの方のようにこんなことできない、この方のように私は体力もない、私はそんな、時間的にも家族のこともあったりしてできない、でも今日もこうして礼拝に来てくださっている、これもまた神様への素晴らしい奉仕であります。礼拝のことを、英語でよくワーシップとか、でも以前はサービスという言葉を使ってましたよね。サンデーワーシップ、つまり、礼拝、まさしくサービスのサーブという言葉は使える。使徒パウロが自らを、私はキリストのしもべと呼んだ、そのしもべの言葉そのものである。ですから礼拝そのものもですね、実は私たちは自分で言ってるんです。今日は行きたいから行くんですということでしょうけれども、でも素晴らしい、こう神様の目に見えない招きの中で、神様のお招きをいただきながら、今日はこうしてご一緒に礼拝を捧げることができました。私は改めてですね、私たち一人一人、今の自分に関して神様がどんな導きをしてくださったか、また主は私に何を期待しておいてくださるのか、そのことを本当に覚えたいと思うのだ。時々それはね、ご奉仕によってはもうこんな、もう大変です、もうしんどくてかなわなくて、もうでもとかなんだかんだってね、そういうことを思う時があるかも分かりません。牧師も時々ね、なんか疲れた時とかね、もう明日日曜日何を話そうか、もう聖書の箇所どんなに読んでもなんか何もピンとこないという時、本当に苦しくてね、もう夜も眠れない時も珍しくはないんですけれど、でも幸いなことにちゃんと時間が来れば、あ、こんなことだ、こんなことだけでもお伝えできれば、そんな感じでですね、ここまでこう守られてきました。神様の選び、またその召しは必ず祝福が伴うことですね。必ず、恐れるな、立ち止まる、私はあなたと共にいる、何を語るか、どうするか、それはその時必ず私が示します、与えます。もうイエス様のお言葉、聖書の言葉の靴もの言葉で励まされて、もうなんと40何年もやってきたんですね。本当にただただこれは神様の憐れみ、神様の恵みによる以外ありません。私たち一人一人も持ち場、立場、どういう肩書きであるか、そんなことは問題ではないのだ。 ただ言えることは、使徒パウロが言うように、私たちはみんな例外なくイエス・キリストを信じてクリスチャンとされた私たちはキリストのしもべ、しもべですね。私たちの存在そのものがイエス・キリストにお仕えし、イエス・キリストの本当に栄光を表す、そのために私たちは召されて選ばれて今があるということを私は本当に覚えたいなと思います。イエス様が私たちのためにどんなことをしてくださったのか、今日も賛美を捧げながら本当にもう一度私は教えられました。先ほどの新聖歌の221番でしたか、ああ主の瞳、あまりこう歌えない歌でしたので、メロディーちょっと最初はおぼつかなかったんですけど、でもだんだん伴奏の素晴らしい伴奏を聞きながら歌いながら、そしてこの賛美の中に込められた言葉、本当に私は感謝のここはありません。2番目に、ああ主の瞳、眼差しを、イエス様はどんな眼差しを私を見取ってくださるか、みたび我が主を否みたる弱きペテロ。そうですよね、ペテロはですね、熱心な人ですけれど、何度2度3度もですね、イエス様、いやいや、あんなの知りません、私関係ないです、私はあの人とは無関係です、こんなことをですね、自分の身を守るために彼は言ったんですね。またトマスのことが3番にも書いてあります。あー主の瞳、眼差しよ、疑い惑うトマスにも見傷を示して、トマス、これが私だよ、まだ信じられないのかと優しくイエス様はこの疑い、本当にこう理解できなかったトマスにも見てを示して、さあ私を信じなさいと優しく諭してくださいました。なんかこう私自身とこう重なるようなことがいっぱいですね。本当に何度も何度も愚かな失敗やそんなことを犯すものです。もう本当に私自身のその変な経歴を考えたらとてもじゃないですけど、こんなところに立てるようなものではありません。でもそんな私を、また私たちをイエス様は尊い十字架で自らの命を投げ捨ててくださって、死んでくださって、そしてまた父を彼らを許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですか、本当にそのように私たちのために祈ってくださったお方ですね。パウロはイエス様のその大きな大きな深い十字架の愛を覚えるからこそ、彼は喜んで、私はイエス様に仕えるしもべです、まあ、このように自らを紹介しています。そしてそのことは私たちも同じです。本当に私たちの何がいいから、何が優れてるから私たちは選ばれたわけではないのですね。私たちのどこが立派だから、あの人より他の人よりも優れてるから私たちは救われたわけではありません。ただただ主の憐れみで本当に私たちのことを思ってくださるイエス様は、そんな弱い愚かなものですけれども、私たちを憐れんで、さあ私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだと、そのように語ってくださるわけですね。本当にそのような恵みを私たちは覚えて、この礼拝を捧げます、賛美を捧げます。そしてまたこれからも、それぞれですね、本当に示されたところで、イエス様を本当に、褒めたたえ、神の栄光を表すべく日々歩んでいきたいと願っております。今日はもう一度この召し、選び、本当に主の深い深い大きなご計画の中にあるということを互いに覚えて、本当にご一緒にですね、主を賛美してまいりましょう。いつ何時あっても私たちはイエス様を十字架のもとに逃げ込むべきですね。私たちの避けどころはイエス様のそばです。イエス様のそばでこそ私たちは力をいただき、癒しをいただき、そして勇気をいただきます。十字架の愛で私たちを本当に支えてくださる主のもとにいつもいつも飛び込んでいきましょう、逃げていきましょう。今週も1週間ですね、本当に 私たちの縁が主によって守られるように。今日はあの受験ね、大学生、うちの孫も受験生で、昨日と今日ね、やってるかなとかっていつも思い出すためことを祈ってるんですけど、本当に大変なためにもね、本当にお祈りしながらやっていきたいと思います。長くなりました。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。私たち一人一人を名を呼んで、私たちを呼んでくださる主よ、あなたは私のものだとお声をかけてくださり、ありがとうございます。あなたの大きなその具合に支えられて守られて、この一週間もまたあなたと共に歩んでまいります。それぞれのお仕事を祝福してください。ご家庭をどうぞ主を祝福してください。健康をどうぞ主をお守りください。あなたに喜ばれる歩みが今週もできますように、よろしくお願いいたします。また奉仕も本当に、兄弟姉妹たちに本当にいろいろと、担っていただいておりますけれど、どうぞお一人お一人のその奉仕も主が豊かに守ってください。助けてくださいますように。私も祈りながら、助け合いながら、どうぞ主の栄光のために歩んでまいりたく願います。よろしくお願いします。イエス様の御名を通して、お名前としてお祈りします。アーメン。ありがとうございます。